イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、岩崎です。
はい、池田でございます。
はい、
はい、ということで、この番組は、はい、種ラジと申しまして、はい、いろんなイベントをね、はい、主催している岩崎さんと、はい、まあ、イベントに行く僕が池田がですね、はい、イベントについて、はい、いろいろ考えて、はい、面白いイベントをこういう点がヒントになるんじゃないかなと、はい、種を探し求めておるラジオなんですけども、はい、我々結構ねイベント行く、
そうですね、
2017年も、はい、200近く2人合わせて行ってたと。
はい、そうだ、100ぐらいは行ってると、
はい、総括していこうということで、
はい、前回は1年分2017年の、参加した中で、まあ、印象に残っているものを5つぐらいずつピックアップしてみたいな感じで紹介しましたけれども、
はい、双方、まあ、気になる話も出ましたが、はい、まあ、ちょっと無理やりではあるんですけれども、はい、まあ、この200個ね、はい、見た中で、はい、これは私好きと、
はい、
いうやつを選んでいただこうということで、
はい、
まあ、可能な限り部門賞とかもね、
はい、
つけて、
はい、
勝手に、
はい、
賞をお渡ししたいということで、
はい、
今回はタネラジの、タネラジアワード、
はい、
イベントアワードということで、
はい、
行きましょうか、
はい
はい、ではまず、岩崎さんから、
はい、
イベントの賞を発表いただきましょう、
はい、岩崎賞ですかね、アカデミー賞、岩崎賞
で、ね、その一人で関わるの大変だと思うけど、どうぞ、
はい、はい、ということで、まずじゃあ順番に部門賞からいって最後に大賞みたいな感じでいこうかなと思っているんですけれども、
はい、
まず最初特別賞
はい、何が特別なのか分かんない、
もうなんかこのイベント、まあ、140個ありますけど、枠組みがちょっと外れてというところで選ばせていただいたのは、
は
い、
じゃあイベントの王道ではないけど、
はい、王道とかそういうんじゃないです、もう内容とかそういうんじゃないです、
何
この重要性みたいなところで選ばせていただきました、はい、
何の重要性、
はい、
先に言いますか、じゃあ
ということで、はい、
はい、
発表します、岩崎賞特別賞は、
はい、
文化系トークラジオライフイベント2016から2017ドラマはどこへ行くのかという、
なるほど、
はい、
まああれだよね、
はい、
見たドラマの話を、
はいはい、
4人ぐらいの大人が喋って、その話に僕らが金を払って、はい、そういう、まああれだよね、貴族の遊びだよね、
そうです、いわゆるトークイベントに金払っていくやつです、
うん、
で何で特別かっていうと、このまま種ラジっていう番組自体が、
うん、
ここの場所で、僕と池田さん参加して、
うん、
でいろいろとまあ話を聞いててドラマについて思うことがあって、
うん、
そのままそのイベント終わりで飯食いに行って、
はい、
なんかこうそれでいろいろとドラマについて話してたんですけど、せっかくだったらばこの話みたいなものはいろいろ話したいことあるんだったら、
うん、
ラジオ番組してみませんかみたいなことを提案し始まったのがこのタネラジっていう番組だったりするので、
はい、
今回これはまあ今年というかね、ずっとまあ特別賞として入れるべきなんじゃないかなということで、
なるほど、
エントリーさせていただきました、
はい、わかりました。じゃあ次は、
ね、いいですか、
はい、
特に内容触れなくていいですよね。ですよね、まあ、検索いただければね、文化系トークラジオライフっていうラジオ番組のイベントでございます。
はい、
続きまして、アイデア賞、
うん、
2つ選ばせていただきました。アイデアがいいなっていう思ったイベント2つでございます。
はいはい、
まず1つ目が、
はい、
スターダストディレクターズフィルムフェスティバルという。
はい、
これ多分タネラジで話しましたよね、僕。
スターダストっていうのは、まあ、はい、
芸能事務所、
はい、
芸能事務所に所属されている、映画監督さんとか、
はい、
映像クリエイターの方が集まって、毎日上映会とゲストトークを挟んで、なんか2日間かなに分けてイベントやってらっしゃったんですけど、うん、いわゆるその映画祭とかって、例えばテーマ区切りで映画を集めたりする、戦争映画とか恋愛映画とか青春映画とかそれぞれの括りで集めたりとか、あとは監督の特集上映、この監督の作品を旧作からずっと紹介するみたいなものがあったんですけど、意外とこの芸能事務所と なんかグループ単位でまとめてやる映画祭って僕はあんま触れたことがなくって、
うんうん、
これこういう括りにしてるがゆえに、僕好きな監督で三木孝宏監督っていう、
はい、
今年だ と広瀬すずの何だっけ先生かとか、
うん、
明日僕は昨日の君に恋をするとか、
はい、
撮った監督ですけど、空にとかねやった監督、その監督目当てで、見に行ったんですけど、まあ、1日そのチケットがあって、 せっかくだから他の監督の見てみようと思ったらいろいろと面白い監督と巡り合えたりしたので、
うんうん
う
ん、
そういう意味でそのくくりだからこそと出会える新しいあの作り手っていうのがいらっしゃったりそこが個人的にも嬉しかったし、
うん、
参加してよかったなと思ったのでアイデアとしてこの、
はい、
新しい、まあ、一つのね経営者としてのグループみたいなことを挙げてるのが面白いなと思ったのと、
はい、
あともう一つは先週参加したばっかりの AR 忘年会に、
はい
はい、AR 忘年会という、AR 三兄弟という、ユニットというかオーギュメンテッドリアリティ拡張現実についての第一人者でもある方がやってらっしゃる、うん、今年で9回目って言ってましたけど、
うん、
それにようやく僕参加できたんですね、
うんうん、
まあ、AR を使った出し物とかもすごく面白かったですし、
うん、
1年のニュースを振り返るにあたって、うん、なんかその AR という技術を使って映像とそのテキストでのフリップみたいなのの組み合わせみたいなのを見るのも面白かったですし、
うんうん、
単なる忘年会で終わってもいいものを忘年会の中で余興で終わっていいものをさらに一般の人に見えるようにまさしく AR 的に拡張したという意味合いで、
うん、
このアイデアは素晴らしいなと思ったのでアイデア賞の2つ目に選ばせていただきました、
うんうん、終わり
まだです、
はい、
で特別賞アイデア賞来ました、
はい、
であとはもうこのなんか、まあ、イベントっていうのは、イベントの内容をかけるやってる人をかける会場、
はい、
あとまあ時間とかいろいろありますけど日に付けとかね、
はい、
でもまあその組み合わせ3つぐらいの組み合わせでできているものなので、順番に、主催者賞あと会場賞、
はい、
そして大賞というふうに聞きたいなと思っております。
はい、どうぞ
反応が今回悪いな。あれ、
いえいえ、バンバン行きましょう。
いいです、
はい、
はい、まずじゃあ主催者賞からいきます、うん、主催者賞は2017年の主催者賞はベッタラスタンド日本橋ということで、
はい、
もうイベントの数が半端ない、
はい、
もう毎週2本ぐらいやってるんじゃないですかね、もっとかな、
はいはいはい、
でしかもそれを一人の主催者でやってるんじゃなくていろんな主催者の方をそのプラットフォームとしてのベッドラスタンド日本橋を利用してやっている、
うん、
そのコラボの作り方もすごいし毎回なんか違うテーマを持ってくるのも面白いしシリーズものとしてちゃんと毎月やるものもあったりとかっていう、なんかその意外とそういう場所に根付いてずっとそういう多様なイベントを連続してやってるところって意外と少ないので、
うんうんうん、
まあ、毎日やってるね B&B とか言論カフェみたいな毎日イベントやってるスペースはありますけど、なんかその場所としてのその色をちゃんと濃く残しつつ多様性あふれる組み合わせをやっていくっていうのは意外となかったのでそこ面白いなと思ったので今年まあ主催者賞、多分去年の2017年の2月ぐらいにオープンしたのかな、1月ぐらいだと思うのでこの1年ものすごく頑張っていらっしゃったので、
うん、
主催者賞はベッタラさんの日本橋に送らせていただきました、は
い、ありがとうございます。
続きまして会場賞、会場賞は会場としてまあ素晴らしかったところを選ばせていただいたんですけど、会場賞は、
はい、
エディット東京というところになりました。
はい、
エディット東京っていうのは、本屋 B&B という、まあ、下北沢にある本屋さん、今なんか場所が移転したりしましたけど、
うん、
そこが一応、ソニービルという銀座の駅前にあった有楽町の駅前にあった、
うん、
今ちょっと取り壊し中改装中かななんですけど、はい、そこのところで1年間猶予があるのでそこの場所を使って、
うん、
1年じゃないかもっと3ヶ月とか、
はい、
スペースとして、使っていいよということで、
はい、
下北沢の本屋さん、本屋 B&B にあるものも含めて、
はい、
移動式本屋というかその場所を借り切って期間限定で本屋さんをやってたんですけど、そこの場所を使って本当にいろんなイベントをやってくださって、僕一番印象に残ってるのが古川誠、まあ、最後の2回目かな、最後が確か、ブルータス編集長の西田善太さんと、B&B の主催の島光一郎さんのトークイベントだったと思うんですけど、その一個前に、オズマガジンという、旅行系の雑誌の古川誠さん、散歩の達人という雑誌の、武田憲人さん、あと、東京ウォーカーの、永瀬さん、あと内島さんという B&B の主催の方、その4人で2020年を迎える東京の魅力、その切り口とはみたいなことで、僕一応仕事としては結構エリアガイド、いろんな地方各エリアを指定してその場所の魅力的なものとか人とか店とかを紹介する冊子を作ってたりするので、そこら辺の第一人者が3人揃って、うん、話すっていうすごく貴重な 場を作っていただいて、うん、で多分それは B&B の文脈がありかつエディット東京という名前の場所があったからこそできた組み合わせな気がしているので、その意味であの期間限定でほぼ毎日かなずっと B&B と同様にイベントを作り続けて、しかもすごい豪華なゲストを集めまくってとかっていうのをやっていたので、それを実現したのと本当に最後まで達成しきったのは素晴らしいなということで、まあ、今年もなくなってしまったのもあってというところで2017年の会場賞についてはエディット東京を選ばせていただきました。
はい、
そして最後大賞ですね、岩崎賞の大賞ということになりますが、じゃあ大賞に、2017年岩崎賞の大賞は
ドゥルル
ルルニュータウンというイベントになりました。
おめでとうございます。
はい、ニュータウンというのは、まあ、ここのタネラジでも多分紹介したと思いますけれども、シンラさんという、カルチャーメディアを、やってらっしゃる会社さんの主催の、総合文化祭みたいなイベントで、多摩センターにある昔小学校だった中学校かなだったところ、今廃校になっているところが、まあ、デジタルハリウッド大学さんが今持っている撮影スタジオになってるんですけど、そこの元々のその学校の要素を残して、まあ、いろんなカルチャーメディアなので音楽のライブもやるし、映画の上映会もやるし、演劇もやるし、アートの展示もやるしみたいな、総合的にカルチャー、あと、まあ雑貨とかね、作り手の方々がいろんなものを販売したりとかっていうマーケットの合わせ持ったりとか、そういう複合的な文化祭としての要素もあり、かつまあ新しいスター、これから売り出しちゃおうとしているクリエイターの方との出会いもありとかっていう、あらゆる意味でいろんな切り口で語れる要素、それはまあ過去の放送をぜひ聞いていただければと思うんですけど、いろんなものの集合体として、すごく俳句を使ったイベントとしてもすごく面白かったですし、あらゆる、要素の詰め込んでかつ整理して、それがそれぞれ対立しないように組み合わせてるっていう絶妙な形で2日間運営していただいていたので、
うん、
で今回確かその形で多分1回目なんですよ、うん、その前に日比谷公園でイベントライブとマーケットの組み合わせのイベントみたいなやってたんですけど、
うん、
今回2回目だったので、さらなる発展がおそらく見込めるんじゃないかなという期待も込めて、
はい、
今回岩崎賞の大賞は新田さんが主催したニュータウンという、
はい、
文化祭イベントにさせていただきました。
はい、ありがとうございます。